今回の徹底分析へようこそ。
よろしくお願いします。
あなたが普段からこう金融市場のチャートと向き合っていて、テクニカル分析の基礎とかフェアバリューギャップといった概念にすでに馴染みがあるなら、今回のセッションはまさにうってつけです。
かなり高度で実践的な内容を含んでいますからね。
そうなんですよ。今回のミッションは、提供された非常に高度なデイトレードのチュートリアルを解読して、そこから継続裁量モデル、英語で言うコンティニュエーション・ディスクレショナリーモデルの極意を抽出することです。
はい。
単純にインジケーターのシグナルに従うような話じゃなくて、市場が今どんな文脈にあるのか、その背後にある構造を読み解くアプローチについて深く掘り下げていきます。さて、これを紐解いていきましょうか。
まず資料の著者は自身のトレード手法を明確に2つのモデルに分類していますね。
ありましたね。
1つは未消化のフェーバリューギャップという、特定の価格の隙間のみを機械的に狙う非常に厳格なメカニカルモデルです。
なるほど。
そしてもう1つが、今回私たちが焦点を当てる継続裁量モデルです。
この裁量モデルの方ですね。
そうです。この裁量モデルはイコールハイやイコールローと呼ばれる同値の高値や安値、あるいは特定のセッションの高安値など、より柔軟なターゲットを狙う点に特徴があります。
つまり、市場のリクイディティ、流動性がどこに偏っているかを見極めるわけですね。
その通りです。状況に合わせて柔軟にターゲットを変えていく手法として定義されています。
チャートの形状という、気学的なパターンをただ暗記するんじゃなくて、市場の文脈を理解することでもっと精度の高いチャンスを見つけ出そうというわけですよね。
ええ、まさに文脈の理解が鍵になります。
で、資料を読んでいて私が特に目を引かれたのが、時間帯に対する非常に厳密な指定なんですよ。
時間帯の重要性ですね。
はい。トレードを許可する時間を午前9時30分から11時、そして午後は13時から14時、遅くとも14時30分までと分単位で明確に区切っていますよね。
この時間制限には市場の構造に基づいた論理的な理由がしっかりあるんです。
なぜその時間がそこまで重要なんでしょうか。
午後の14時から14時30分以降というのは、FOMC 連邦公開市場委員会の声明発表など、マクロ経済における極めて重要なニュースがスケジュールされていることが多い時間帯なんですよ。
ああ、なるほど。市場が荒れる時間帯ですね。
ええ。アルゴリズムがニュースに反応して予測不可能な乱高下を引き起こすリスクがあります。だから著者は、特に初心者はボラテリティが比較的安定している午前中のセッションに集中すべきだと警告しています。
時計を見ずにチャートのパターンだけでエントリーを判断するのは、リスクの全体像を見落としているということですね。
はい。時間というフィルターを通さない分析は非常に危険です。
そして、この時間の概念と密接に結びついているのがデイリープロファイル、つまり一日の値動きの型ですよね。
ええ、資料では例えばその日が上昇トレンド、つまり強気で終わると想定した場合のプロファイルが強調されています。
価格は始値から一直線に上がるわけではないんですよね。
そうです。オープン、ロー、ハイ、クローズという軌跡を描きます。始値、つまりオープンをつけた後、価格は一度下落してその日の安値であるローを形成します。
なるほど。最初は逆方向に動くわけですか。
はい。これは単なるランダムなノイズではなくて、後ほど詳しく触れる流動性の刈り取りを行うための意図的な動きなんです。
流動性の刈り取りですか。
ええ、そこで十分な買いの注文を巻き込んだ後、真の方向である上に向かって急展開し、高値のハイを作り、高値圏で引ける、つまりクローズする。これが強気比の典型的なプロファイルです。
これってリスナーの皆さんにも分かりやすく言うと、高くジャンプする前に一度深くしゃがみ込む動作に似ていますよね。
まさにその通りです。しゃがみ込むことでエネルギーを貯めているんです。
市場も上に大きく動くためには、一度逆方向に向かって必要なエネルギーを貯め込むプロセスが不可欠であると。
ええ。
そしてここからが本当に面白いところなんですけど、その市場を動かすエネルギー、つまり燃料として資料が最も重要視している概念がリクイディティ、流動性ですね。
これが今回の資料の核心部分と言っていいでしょう。著者はこのリクイディティを2つの全く異なる性質に分けて分析しています。
高抵抗、ハイレジスタンス
と低抵抗、ローレジスタンスですね。
はい。この2つの区別を理解することが、裁量モデルにおけるターゲット選定の基盤になります。
まず、高抵抗リクイディティとは何でしょうか。
高抵抗リクイディティとは、過去にすでに価格がそのレベルを突破して、そこに置かれていたストップロス、つまり損切り注文が刈り取られた後の領域を指します。
ということは、すでに燃料がない状態ですか？
そうです。市場の観点から見れば、すでに燃料を回収し終えた場所であり、再びそのレベルを突破するには多大なエネルギーを必要とする分厚い壁のような状態になっています。
つまり、多くのトレーダーがここは強いサポートやレジスタンスだと信じて、何度も取引を試す心こそが、実はすでにうまみがなくて、突破が困難な高抵抗エリアになっているということですね。
おっしゃる通りです。逆に低抵抗リクイディティは、まだ市場にテストされていない領域です。
手つかずの領域ですね。
ええ。綺麗な高値や安値が並んでいる標的です。例えば、階段状に切り下がっている高値や、ぴったりと同じ価格で揃っているイコールハイなどですね。
そこには何があるんでしょうか？
ここには、一般のトレーダーが設定した損切り注文が手つかずのまま大量に眠っています。アルゴリズムにとって、これほど少ない力で大きな価格変動を引き起こせる効率的な標的はありません。まさに極上の燃料タンクですね。で、資料の中で挙げられている時間帯の例が非常に興味深くて、午前10時30分から10時50分頃にかけての話がありましたよね。
はい、市場の方向感がなくなって、狭いレンジで価格が上下する退屈な時間帯ですね。
ええ、一見すると、市場の勢いが死んだように見えるあの時間帯に、実は裏で非常に重要な作業が行われているというちょっとしたアハ体験がありました。
市場は決して休んでいるわけではないんですよ。
何をしているんですか？
レンジ内で価格を細かく上下させることで、そのレンジの外側に新たなストップロス注文をせっせと蓄積させているんです。
つまり燃料を作っていると。
ええ、10時50分以降に発生する次の大きな値動きに向けた低抵抗リクイディティを人工的に生成しているフェーズなんです。
退屈な飲み合いの時間は次なる大きな波のための燃料補給の時間だったんですね。これを念頭に置くと、レンジ相場での不用意なエントリーがいかに危険かがよくわかります。
はい、自ら燃料になりに行ってしまうようなものですからね。
そしてこのどこに燃料があるかを放火市場との比較から見極める高度な技術として SMTスマートマネーテクニックという概念が登場します。
相関関係にある市場間のダイバージェンス、つまり乖離に注目する手法ですね。
これ具体的にはどういうことでしょうか？
例えば S&P500 とナスダックという通常は連動して動く2つの株価指数を例に考えてみましょう。
はい、普段は同じような動きをしますよね。
ある局面で S&P500 はすでに前日の高値を上抜けて、そこにあったリクイディティを吸収したとします。
うんうん、
しかし同時間帯にナスダックはまだ前日の高値に到達していない。
ズレが生じたわけですね。
そうです。このような乖離が発生したとき、裁量モデルではナスダックのその高値をターゲットにして買いを仕掛けることを強く収めています。
でも一般的なブレイクアウトのロジックなら、 S&P500 が先行して高値を更新したんだから、遅れているナスダックもすぐに後を追って高値を超えていくだろうと考えて飛び乗ってしまいそうですよね。
ええ、多くの人がそう考えます。しかしそれが罠なんです。
なぜ危険なんでしょうか？
S&P500 がすでに高値を更新して、市場全体が求める流動性の刈り取りというタスクを完了してしまったからです。
もう仕事は終わったと。
はい、タスクが完了した以上、遅れを取っているナスダックの前日高値はもはや魅力的な低抵抗の標的ではなく、突破する理由のない高抵抗の壁へと変貌しているんです。
なるほど。つまり他の市場がすでに扉をぶち破って目的を果たしているなら、わざわざ別の硬い扉に突進する必要はないということですね。
まさにその通りです。すでに開けられた金庫の隣にある絶対に開かないダミーの扉を無理やりこじ開けようとするようなものです。
わかりやすいですね。相関する市場の動きのズレを利用して、どのレベルが真の標的であり、どのレベルが罠なのかを見破るわけだ。この裁量モデルが要求する文脈の読み取りの深さはよくわかります。
文脈を読み違えると大きな損失につながりますからね。
さらに文脈を読むためのもう一つの要素として、少しマニアックで得意なチャートパターンが紹介されていました。デビルズマーク、悪魔の印ですね。
ええ、ロウソク足の端値や高値にヒゲが全くなく、平に切り落とされたような形状のことです。
ヒゲがない状態ですね。これがなぜ重要なんですか？
アルゴリズムによる価格配信の観点から見ると、ヒゲのないロウソク足というのは、特定の価格帯で取引が行われなかった微細な非効率性を意味するんです。
価格の空白？ ということでしょうか。
はい。市場はこの不完全な価格の空白を嫌う性質があって、後になってわざわざそのレベルまで価格を戻し、ヒゲを形成して空白を埋めようとする傾向があります。
デビルズマークは将来価格が引き寄せられる磁石のような役割を果たすと。
ええ、市場が自らのやり残した仕事を後からきれいに片付けに来るわけです。
非常に機械的でありながら、どこか生々しい習性ですね。そして価格が戻るか戻らないかの判断において、裁量モデルの柔軟性が最も試されるのがブレイクアウェイギャップ、離脱ギャップの解釈です。
はい。厳格なメカニカルモデルでは、チャート上に未消化のフェアバリューギャップが形成された場合、価格がそこまで戻ってきてリバランスされるのが鉄則です。
ルール通りに待つわけですね。
しかし裁量モデルでは、直近の価格レンジ内ですでに他のギャップが埋められ、十分なリバランスが完了しているかどうかに注目します。
すでに調整が終わっているかどうかを見る。
ええ、もし内部での調整がすでに終わっている状態で新たなギャップが生じた場合、それは価格が次の流動性に向かって一気に離脱するブレイクアウェイギャップである可能性が高いと判断します。
つまりルール通りに価格がギャップまで戻ってくるはずだと律儀に締め注文を置いて待っていると、価格は一向に戻ってこなくて、目の前で大きなトレンドを逃してしまうわけですね。
そういうことです。状況証拠からここはもう戻る必要がないフェーズだと見抜き、飛び乗ることができるか、これが知識の暗記と現場での裁量の違いです。
厳格すぎるルールに縛られるトレーダーが陥る罠と、裁量モデルの柔軟性の強みですね。
ルールは絶対的な法則ではなくて、市場が現在置かれている文脈に応じて適用させるべきフレームワークに過ぎないということをよく示しています。
文脈を無視してルールに固執することがいかに危険かという話ですが、もう一つトレーダーが陥りやすい最大の罠として、ニュース発表時の値動きが挙げられています。
はい。ここにも明確な市場の意図が働いています。
リスナーの皆さんも疑問に思うかもしれません。ニュース発表前のトレードはなぜ危険なのでしょうか。
資料ではこれを真の操作、マニピュレーションという言葉で表現しています。重要なニュースの発表時、例えば午前9時30分の株式市場のオープン時などに、ジューダススイング、裏切りの動きと呼ばれる強烈な価格操作が頻発するんです。
裏切りの動きですか。
ええ、これはニュースの直前に意図的に本来のトレンドとは逆方向に価格を急変動させる動きです。
つまり下落トレンドの最中に重要なニュースが発表された瞬間、巨大な陽線を作って急上昇するように見せかけるわけですね。
はい。これを見ると多くのトレーダーはトレンドが転換したと焦って買いに飛びついてしまいます。
そしてどうなるんですか。
その飛びついたトレーダーたちのストップロスが、先ほど話題に出た低抵抗リクイディティとして一気に刈り取られるわけです。
うわ、恐ろしいですね。
操作によって一般のトレーダーを罠にはめ、十分な燃料を確保した直後、価格は本来の方向へと容赦なく進んでいきます。
著者が推奨しているのはどういうアプローチなんでしょうか。
このニュースによる操作の波の真っ只で戦うことではありません。操作が終わり、流動性が完全に刈り取られた後、例えば午前10時以降に形成される澄み切った値動きを狙うことです。
焦ってニュースの初動に飛び乗るのは、自らハンターの罠に飛び込むようなものだと。どれだけ精巧な分析手法を持っていても、この操作の時間を避ける自制心がなければ意味がないということですね。
はい。自己管理が最も重要になります。
さて、ここだで市場の構造やアルゴリズムの挙動といった非常にテクニカルな戦術を紐解いてきましたが、この資料の終盤で著者は突如として極めて人間的な自身の失敗と感情の揺れについて語り始めますよね。ここが本当に驚きでした。
利益目標まであとわずか2ティックというところで、価格が逆行して結果的に立て値決済で終わってしまった日のエピソードですね。
はい。あれほど冷徹に市場の裏側を分析する著者が、自分だって人間だから、あと一歩で利益を逃せば感情が揺さぶられるし、ひどく悔しい思いをすると率直に告白しています。
トレードの世界では感情を捨てて機械になれという自己啓発的なアドバイスが蔓延していますが、著者はそれを現実的ではないと切り捨てていますね。
情報過多の世界において人間が感情を完全にシャットアウトするのは不可能ですからね。
著者が提示している真の解決策は、感情をなくすことではなくて、感情が意思決定を破壊しないための数学的な安全網を構築すること、つまり徹底したリスクマネジメントなんです。
その具体的なルールが紹介されていました。
1トレードのリスクを資金の 0.5% に抑え、1日の最大ドローダウンを 1% に設定するというものです。
1日の最大ドローダウンが 1% ということは、1日に許される敗北の許容範囲は最大でも2トレード分の損失までということですね。
その通りです。 資金の 0.5% という微小なリスクに抑えることで、仮に負けたとしても経済的なダメージはほぼ皆無です。著者の基準で言えば、口座破綻レベルの危機に陥るにはシステム上ありえないような連続した敗北、例えば6連敗のような大きなドローダウンを何度も経験しなければならない計算になります。
この数学的な裏付けがあるからこそ、次負けても大した傷にはならないという圧倒的な安心感が生まれるわけですね。
はい、結果として恐怖や焦りから解放された禅の境地、禅ステートでチャートと向き合うことができる仕組みです。
先進論で心を鍛えるんじゃなくて、強固なルールという枠組みを作ることで、結果的にメンタルが守られ禅の境地に至る、非常に実践的なアプローチです。
リスクを受け入れるということの本質ですね。
そして資料の中で著者が読者に投げかけているエントリー前の究極の問いもありましたよね。リスナーのあなたの日常にも応用できる名言だと思います。
もしこれが損失に終わったとして、自分は納得できるかという問いですね。
ええ。答えがノーでいるなら、決してエントリーしてはいけないと。
自分が取るべきリスクの許容度を真に受け入れているかどうかを確認する非常に鋭い問いです。市場において私たちが唯一完全にコントロールできるのは、どれだけのリスクを取るかという部分だけですからね。
さて、今回の徹底分析も終盤です。総括していきましょう。トレードの成功とは、単にインジケーターやチャートの隙間を見つけることではないんですね。
ええ。正しい時間帯の文脈を理解し、市場がどこに燃料を生成しているかを読み解くことが重要です。
他市場との乖離、SMT からターゲットの真の強度を測る。そして何より、厳格なリスクマネジメントによって自分自身を禅の境地に保ち、ニュースによる真の操作をやり過ごす。
これらの要素が全て統合されて、初めて相場の文脈に合わせた柔軟な意思決定が可能になります。
テクニックだけでは勝てないということですね。
ノイズの多い表面的な情報を避け、その背後にある真の意図や偏りを見極め、想定される最悪のリスクを事前に受け入れた上で行動する。このアプローチは金融市場に限らず、不確実性の高い現在社会で私たちが冷静な判断を下すための普遍的なフレームワークとして機能すると思います。
つまり批判的思考、クリティカルシンキングのフレームワークですね。非常に奥深い考察です。
はい。あらゆる情報処理に応用できるはずです。
最後に、リスナーのあなた自身の思考をさらに広げる、こんな視点を提示して締めくぐりたいと思います。チャート分析と聞くと、アルゴリズムが支配する冷たい数学や無機質な直線の世界を想像するかもしれません。
数字の世界ですからね。
でも市場が常に抵抗の少ない流動性という名の燃料を求め、私たちが禅の境地を保たなければジューダススイングの罠に飲み込まれてしまうのだとしたら、
はい、
あのモニターの中でチカチカと上下するギザギザの線は単なる数字の羅列ではないんですよね。あれは世界中の人間たちの焦りと欲望、恐怖と希望、そしてどこに罠を仕掛け、どこで諦めるのかという生々しい心理を1秒の狂いもなくリアルタイムで記録し続けている巨大な心電図のようなものなのかもしれません。
チャートは人間の心理そのものであると。
ええ。あなたはどう思いますか？今回の徹底分析にお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた深い知識と新たな視点の世界でお会いしましょう。